葛飾区で長年フリスビーをご愛好されている山本さんに取材させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
フリスビーって誰でもちっちゃい頃から多分一度はやったことあると思うんですけど、フリスビーの奥深さを教えていただきたいんですね。で、フリスビーって、はい、いわゆるそのずっと、まあ、専門的にやってこられたと思うんですけど、どういったところに、はいはい、なんていうんだ、フリスビーの良さを感じるんでしょうか。
フリスビーの良さはですね、もう、まさに、投げ方が無限大というところですね。
なるほど。
もう本当に少し角度が違うだけでも、どこまでも無限に飛んでいきますので、彼らは。
彼らは。いわゆる投げ方が無限大とおっしゃってたんですけど、基本的に私たち素人は、いわゆる、例えば右利きだったら、左の肩の方からヒュッて投げるか、自分の利き腕の方から、まあ、アンダースローみたいなサイドから投げるのが一般的かなと思ってるんですけど、それ以外に投げ方ってありますか？
縦で投げる方とかも結構公式にね、いらっしゃいますので。
縦
でも飛ぶんです、フリスビーって実は。
それ知らなかった。
縦でも飛ぶんです、実は。ちょっと山なりな形になるんですけども。
はいはいはいはいはい。
実は縦でも飛びます。
取る人大変じゃないですか、結構。でも相手が上手ければ取れちゃうんですかね。
そうです。もちろん相手の技術にも寄ってきてしまいますが。
ああ、そうですか。フリスビーなんか何枚か持ってらっしゃるって、おっしゃってたんですけど。
はいはい。
なんかフリスビーにそれぞれ名前とかつけてるんですか？
うちはそうですね。基本的にスラッシュと、バーサーカーと、フライヤーってのがありますね。
ね、え、それあれですよね。いわゆる、フリスビーのメーカーの名前じゃなくて、山本さんがそれぞれご自身で愛用されているフリスビーに名前を付けられてると。
そうですね。もううちはそれよりも改造もかけてますので。
あ、え、改造とかできるんですか？
できます、できます。ちょっと、薄くしてみたりとか。うちのスラッシュは多分今までの普通のフリスビーちょっと薄くなってますね。
うちのスラッシュは
もうちょっと薄くなってます。
すみませんね。ごめんなさい。やっぱスラッシュ、まあ、いわゆる薄くしたものってやっぱよく飛ぶんですか？
薄くしたものはかなりよく飛びます。
ああ。
こう、山なりとかで行くと、まっすぐ飛んでます。もう空気抵抗が本当に少ないですから。
あ、
まっすぐ飛びます。
そうなんですよ。なんか薄いと、それこそ空気抵抗受けちゃうのかなと思ったんですけど、やっぱそれも投げ方次第なんですかね。
そこはもうかなりこうパワーとこうスピードをかけて飛ばすともうスーッとまっすぐ飛びます。
へえ。なんかさっきおっしゃってたのバーサーカーっていうのは逆に厚いんですか、分厚いというか。
バーサーカーはかなり分厚いですね。
あ、そうなんですか。
かなり分厚いです。
すみません、やっぱごめんなさい、ちょっと一回お話脱線しちゃうんですけど、まあ、山本さん、お会いした時からかなりユニークだなと思って、葛飾の某飲み屋さんでお会いしたじゃないですか。
あ、いや、もうあの時は、
はい。あの時はありがとうございました。その時、全然フリスビーの話されなかったので、今日まさかこんなにいろいろお話伺えると思ってなかったんですけども。
はい。
なんかフリスビー始めたきっかけって何だったんですか、そういえば。
フリスビー始めたきっかけはですね、もうそれこそやはり、まあ、うちもと、まあ、犬を飼ってまして。
はい。
はい、うちの犬と、まあ、よくフリスビーで遊んでいたんですけども、
はい、
まあ、こちらに関してこうやはりこう犬と遊ぶだけではこう限界があるというのもありまして、
はい、
まあ、もちろんこう大きな公園でこう犬と遊ぶわけじゃないですか、
はい、
まあ、飛ばせる限界であったり犬が取りに行ける限界というのが存在しちゃうんですね、
はい、
そこを無限に飛ばしてみたいなという欲、この欲の先にですね、
はい、
まず最初に出会ったのがスラッシュでございますね。
でもスラッシュ自分で改造したんじゃなかったでしたっけ。
そうです、 もちろんスラッシュはこう私が一番初めに手にしたこうフリスビーをですね、
はい、
改良に改良を重ね薄く仕上げて出来上がったのがスラッシュです。
ああ、そうだったんですね。やっぱワンちゃんと遊んでたことがやっぱきっかけだったと。
そうですね、そこからですね、私がフリスビーを手にしてこう飛ばし始めたのはそこからかもしれません。
ちなみになんですけど、改造したフリスビーって公式試合で使えるんですか？
スラッシュとバーサーカーは無理でした。フライヤーはギリいけましたね。一応規定内の方なので。
あ、 そうなんですね。いや、ごめんなさいね、ごめんなさい。ちょっと、ここ最近、結構真面目な取材が多くて、こんな、面白い取材、まあ、新年早々出会えると思わなかったので。あ、そうなん。ちなみに、そしたらフリスビーやってて危ない目にあったとか、それこそ、怪我されたりとかって、そういうことってあったんですかね。
一度ですね、スラッシュで手を切ってしまったことがあったり、まさかで一度手首がやられたことがありますね。
ごめんなさい、バーサーカーって分厚いやつでしたっけ？
そうです、分厚いやつです。あれを、まあ、改良中にですね、ちょっと手首を、やってしまったことがありましたね。
わ、いわゆる手首、スナップを効かせるときにやっぱ負担ってかかってきちゃうんですよね、手首。
そうですね。
なんか聞いたことあるんですよ。以前、アルティメットやってらっしゃった方に取材させていただいたときに、なんかやっぱり手首のスナップ、いわゆる野球選手でもよくボール投げるように、手首を使う頻度が普通の人よりも多いから、ある程度やっぱ鍛えないと脱臼しちゃうって聞いたことあるんですよ。
そうですね。もうそこから手首のためだけにダンベルを買ってましたので。
ああ、そうなんですね。そっか。なんか、じゃあ大きな怪我っていうのはもう特にされなかったけど、いわゆるそういった癖になるとか手のところはよく、
そうですね。ちょっと長期的にこう治療入れなきゃいけないような怪我はまあしてしまったなっていうところはありますね、やっぱり。
ああ、そうなんですか。それ大変ですね、なかなか。なんか結構、葛飾の河原、それこそ中川であったりとか、あっちの小岩の方でも結構、まあ練習されてるとおっしゃってたんですけども、結構やっぱ河川敷って風の影響って大きいんですか？
この時期は特に大きいですね。
やっぱりそうですね。
そうですね。季節によっちゃいますけどね。
結構この時期だとそれこそたこ揚げとかされてる方も多いと思うんですけど、やっぱ邪魔ですか？
そうですね。なるべく、ちょっとないところでやったりするんですけど、昔そうですね。知らない人のたこ糸切っちゃったことがありますね。
フリスビーで。
フリスビーで切ってしまったことが。
危ないですね、なかなか。
そう
気
なん
を
で
つ
す
け
よ。ち
て
ょっ
ま
と
す。
申し訳なかったんですけど、
そう
ちょっ
で
と
す
切っちゃったことがありましたね。
か。いやー、すごい、山本さん面白いですね、やっぱり。
いえいえ、そんなそんな。
そうですよね、自分たち金町の某、ね、とあるところでお会いしてからちょっと意気投合してこうやって取材させていただいたわけなんですけど。い
りがたいき、
やー、
ありがとうございます。
またぜひ、フリスビーの極意を教えていただきたいと思います。
ぜひぜひ。
はい。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしま
はい。
す。
では、本日はフリスビー、ご愛好されて30年以上、山本さんに取材させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。